19章。そうしているうちにアポロがコリントにいる時であったが、パウロは内陸部を回ってエフェソスに下り、幾人かの弟子を見つけた。そして彼らにこう言った。信者となった時、あなた方は聖霊を受けましたか？彼らは言った。いや、私たちは聖霊があるかどうかも聞いたことがありません。そこで彼は言った。では何のバプテスマを受けたのですか？彼らは言った。ヨハネのバプテスマです。パウロは言った。ヨハネは、悔い改めの象徴としてのバプテスマを施して、自分の後に来る方、つまりイエスを信じるよう民に告げました。これを聞くと、彼らは、主イエスの名においてバプテスマを受けた。そして、パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨み、彼らはいろいろな国語で話したり予言したりするようになった。全部で12人ほどの男子がいたのである。彼は街道の中に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の王国について話をし、また説得に努めた。しかし、ある者たちが頑なになって信じようとせず、大勢の人たちの前でこの道について悪く言ったとき、パウロは彼らから離れて、弟子たちを彼らから別にし、ツラノの学校の講堂で毎日話をした。これは2年にわたって行われ、その結果、ユダヤ人もギリシャ人もアジア地区に住むすべての者が主の言葉を聞いた。そして神はパウロの手を通して、異常なまでの力ある技を行い続けられた。そのため、ただ布切れや前掛けを彼の体から取って、患っている人のところに持って行くだけで、疾患は去り、邪悪な霊たちは出るのであった。ところが、悪霊払いをする放浪のユダヤ人のある者たちも、邪悪な霊に疲れた人たちに対して、主イエスの名を唱えることを手がけ、パウロの述べ伝えるイエスによってお前たちに厳粛に言い渡すというようになった。ところでユダヤ人の祭司長でスケワという人の7人の息子がおり、これを行っていた。しかし邪悪な霊は答えて彼らに言った。私はイエスを知っているし、パウロとも面識がある。だがお前たちは誰なのだ。そうして邪悪な霊のいる男が彼らに踊りかかり、彼らを次々に押さえつけて打ち負かしたので、彼らは傷ついたまま裸でその家から逃げていった。このことはエフェソスに住むユダヤ人にもギリシャ人にもみんなに知れ渡った。そして恐れが彼らすべてに臨み、主イエスの名は大いなるものとされていった。また信者となった者の多くがやってきては告白をし、自分の行ってきたことをあらわに告げるのであった。実際、魔術を行っていたかなり大勢の者が、自分たちの本を持ち寄ってみんなの前で燃やした。そして、それらの値を計算してみると、合わせて銀5万枚になることが分かった。このようにして、エホバの言葉は力強く伸長し、また行き渡っていった。さて、こうしたことが終わったとき、パウロは自分の霊の中で、マケドニアとアカイアを回ってからエルサレムに旅をしようと思い立ち、そこに着いた後、私はローマも見なければならない、と言った。そして、自分に仕えていた者のうちから、テモテとエラストの二人をマケドニアに派遣したが、自分はアジア地区でしばらく手間取っていた。ちょうどその時、この道に関して少なからぬ騒乱が起こった。銀細工人でデメテリオという名の者がおり、アルテミスの銀製の宮を作って、職人たちに少なからぬ利得を得させていたが、この者が、その職人やそうしたことに携わる者たちを集めて、こう言ったのである。諸君、あなた方がよく知る通り、我々はこの商売のおかげで繁栄を得ている。そしてまた、このパウロという者が、エフェソスだけでなく、アジア地区のほとんど全域で、かなり多くの人々を説きつけて、 違った意見を抱かせ、手で作ったものは神ではないなどと言っていることもあなた方の見聞きするところだ。その上、この我々の職業が不評を被るだけでなく、偉大な女神アルテミスの神殿が取るに足りないもののようにみなされ、全アジア地区、また人の住む全地が崇拝する女神の荘厳さまでが無に着せしめられてしまうという危険が存在するのだ。人々はこれを聞いて怒りに満ち、偉大なのはエフェソス人のアルテミスと叫び出した。その試しは混乱に満たされ、人々はパウロの旅仲間であるマケドニア人のガイオとアリスタルコを無理やり引き連れ、劇場の中に一斉になだれ込んだ。パウロとしては中に入って民衆のところに行きたいと思ったが、弟子たちがそれを許さなかった。祝祭や協議会の委員で彼と親しい者たちさえ彼のところに人をよこして、劇場で身の危険を犯すようなことをしないようにと嘆願するのであった。実のところ、ある者はこのことを、他の者は別のことを叫んでいた。集会は混乱状態で、大部分の者は自分がなぜ集まったのかも知らなかったのである。こうして彼らは一緒になって群衆の中からアレクサンデルを引き出し、ユダヤ人たちは彼を前に押しやった。アレクサンデルは手を振って合図をし、民に対して弁明しようとした。ところが彼がユダヤ人であることがわかると、みんなから一斉に叫び声が起こり、彼らは約2時間もの間、偉大なのはエフェソス人のアルテミスと叫び立てた。最後に死の記録官が群衆を鎮めてからこう言った。エフェソスの皆さん、エフェソス人の都市が偉大なアルテミスと天から降ってきた象との神殿を守護するものであることを知らない人が一体いるだろうか。それゆえ、これらは論じるまでもないことなのだから、あなた方は平静を保って、性急に行動しないのがよい。というのは、あなた方は神殿強盗でもなければ、我々の女神を冒涜するわけでもない、これらの者たちを連れてきたからだ。したがって、デメテリオとその仲間の職人たちが、誰かに対して訴え事があるというのであれば、改定日もあり、執政官代理たちもいることだ。互いに告発するがよかろう。だが、何かそれ以外のことを求めているのであれば、それは正規の集会で決めるべきだ。我々は、今日の事件について、暴動の角で告発される恐れがあるほどだし、我々にとって、この無秩序な寄り合いの釈明となるものは、一つもないのだ。そして、こう言ってから、彼は集会を解散させた。